引き続きですね、第2部として、この本がまあどういうふうにできたかで、まあ、変者 の皆さんは、まあ8年近く一緒にこの本を作らせていただいていて、でいろいろ裏事情も知っていると思うんですが、それぞれの方から 2,3 分ずつ、お話をいただきたいと思います。で、第1章がですね、横手さんに、まとめていただいたんですけれども、横手さんの方からお話をお願いいたします。
はい、再び横手です。まあ私のパートは林さん19世紀の後半までにその前史をですね、まあやっつけるというパートでした。で、なんて言うんでしょう、建築思想というのが何を指すのかという、どのくらいのまとまりのものを指すのかっていうのがなかなか難しいところではありまして、まあやっぱり時代が古くなればなるほど一個人がっていうことは当然ないわけですし、まあ時代をこう形作ったような大きな流れもだからそれに含まれたようなところがあります。その意味で言うと、先ほどちょっと言いましたけど、現代に近いところとは若干ニュアンスは違うまとめ方がされているように思います。で、どんなことをやらなきゃいけないか、それから私もさっき戸田さんからちょっとクレームが入りましたが、やっぱり著者の方にお願いするとき難しかったんですよね。私もこんな本を作るのも初めてだったので、やっぱり専門家であればあるほどやっぱり詳しく書きたいっていうのは当然あって、正確に伝えたいっていうのもある、文字量どんどん増えていくんですが、 そうじゃなくって、文字はもう最低限にして、ポンチ絵のような分かりやすい、イラストにしてくださいと。もうこれがやっぱりなかなか伝えるんだけど伝わんないっていうその難しさがありまして、ただ戸田さん含め私の章に関わってくださった皆さん一生懸命知を絞って絵にしていただけたのは大変ありがたいなと思いました。私自身は戸田さんもそうかもしれないんですが、学校で授業の時に黒板にまあ書く、まあなんて言うんでしょう、絵心は ほぼないんですが、まあ分かりやすくあえて言うならこんな関係図みたいな感じの書くんですが、そういうのをちょっと膨らましたような、解説図としてこの企画イラストをこう書いた、作っていったところがあります。まあもちろんそれだけじゃなくて、最終的には寺田さんの絵心がまあ魅力的にしてくれてはいるんですが、哲学思想のようにはこう抽象化できないところもありまして、そうすると結局現実世界やその時代の流れみたいなところはどうしてもこう絵にしていかなきゃいけないんですが、まあ、その辺のちょっとこうバランスというのが一番苦労のポイントだったような気がします。まあだんだん苦労話を思い出してくるのでこのぐらいにしておいて、これ3分ぐらいもう時間経った、はい、以上でおしまいにします。
今、まあ、哲学用語図鑑という哲学の話が出たんですが、実はこの直前に一つ変者で、いろいろと話をしてたんですけれど、これも建築ラジオで収録したので後で公開されますが、実はこの本の、まあなんていうかこうきっかけの一つで哲学用語図鑑という本がありまして、でその本を編集者の神谷さんが見られて、これは建築でこのなんていうか建築版みたいなものがあったらいいんじゃないかというところから実は始まっていて、そこからまあさっきも話が出た20世紀建築研究とかいろんな本を参考にしながら、でも結果的にはそのどの本でもない新しいタイプの本にもしかしたら少しはなったかなというふうに思っています。それからこれ最初に説明しておかないといけなかったんですが、この本はまあ5章に分かれていまして、一応時代順になってます。で横手さんには、第1章の1851年までの第1章を、まとめていただきました。それから第2章が1851年から1914年第一次世界大戦の時までということで、ここが林洋次さんで、次が川勝さんが、第3章で、ちょうど第一次世界大戦ま でその後第4章が1970年のそれこそ万博、あたり、まあ、近代が終わる頃で、それから第5章がそれ以降ということで、こういうふうに全体が構成されています。でさらにそこにですね、日本、ヨーロッパ、アメリカとか複数の字がこう入ってきて、結構マトリックス的にこの本はできているということが、ありますと。一応これ前提として、林さんに次お願いいたします。
林です。2章を担当したんですけれども、2章が始まる前に松田さんからちょうど今から8年前ぐらい、2015年の12月前とか11月末ぐらいにご連絡いただいて、ちょっとなんかランドスケープ学会のフランスのランドスケープについてちょっと書かなきゃいけないから一緒に書かないかっていう連絡を受けたんですね。でそれの時に一緒に話をしている中で、こういう企画があるんだけどちょっとやってみませんかっていうことを言われて始めたのがきっかけでした。でとりあえずその思想というのは何なのかというのを、まあ、ピックアップしてみようということで、お互いになんかやり取りしている中で、240ぐらいのまずなんかその項目、キーワード的なものになっちゃったんですけど、それをピックアップしてきました。でこれやってる中でやっぱりその人だったりとか作品だったりとか建築だったりとか都市だったり、まあ、そういったものをピックアップしていって、でやってみたんですけど、240やっぱりその言葉、単なるキーワードみたいなものの用語集になっちゃうんじゃないかっていうので、ちょっとどうしようかって話をしながらどんどんまとめていったんですね。でその中で地域ごとに分けていったりとか、アジアと、まあ、日本とかアジアとかヨーロッパっていうので分け隔てながら都市を入れていったりとか、まあ、そういうことをしてようやく120ぐらいまで落ち着いたねって話 でこれでじゃあちょっと何か書いてみようかっていうことで実験を始めたのが近代建築の5原則でした。
今のこのマトリックスの説明で、はいはい、上と下で下が
240、そうですね、下が240で下の240っていう項目が一番初めに上がったもので、この中からいろんなものをピックアップしたりとか入れ替えたりとかしながら地域ごとにまとめたような感じですね。
これはどういうマトリックス？
これはですね、時代 の近代以前、近代現代というのでまず分けて、かつそのヨーロッパと日本アジアみたいなもので分けていったんですね。でそれ でまず初めに人、建築家とか思想家みたいな人たちを挙げていって、でその思想が体現されているであろう作品というのをまた挙げて、でかつ建築用語としていろんな言葉が今まで出てきている中で、まあ、いろんなものを参照しながら上げていき、かつここでやっぱり我々が考えた中で重要だったのが都市の概念みたいなものを建築的なものとして捉えられないかということで、その建築都市の項目っていうのを10個全部で10個出してまとめていったっていう感じですね。でイラスト化の実験を始めようということで、まあ、一番とっかかりやすそうな、まあ、とりあえずコルビュジエの5原則やってみませんかということでやってみたんです。 でこれの時にコルビジエの5原則って通常5原則って言われてるんですけど、もともと6つの原則から始まってるっていうところが まずあったということと、近代建築の5原則って通常もピロティだなんだって屋上庭園だっていうことだけがなんか取り出されて、じゃあその前提条件っていったら何なんだったのかっていうのと、あとその情報として得られるものが平面的なことだけだったっていうのが僕の中でもちょっと問題意識というかがあったんです。で、これらを参照しながら、現状というか一番初めに近代建築の5原則が語られた部分とかで、コルビジエの全集に書かれている吉坂さんが翻訳されたところを見ながら、これらをうまく図化できませんかねっていうことで寺田さんにも参画してもらって、じゃあちょっと書いてくださいっていうので一回実験で書いてもらったんです。でその時に書いていただいたのが、こういう図だったんですけど、でその時、さっきの120項目とか240項目とかを実際にレイアウトしたらどれぐらいのボリューム感になるのかなということで、その図鑑っていう側面から見た時に図が前面に出るような形でテキストができるだけ最小化されてるっていう状態で、その、もので何が書けるのかっていうのをこれ実験していった流れです。でこれがあって、じゃあこれを日本建築学会のウェブ版の建築討論 の建築思想図鑑として連載がスタートした、1本目としてこれが立ち上がっていったっていう流れになってました。でこういうなんかその右翼曲折というか、その120の項目から今の出来上がった63の項目まで減らしていくっていう流れで、変者の中で議論しながらどんどんどんどん減っていったっていうような流れだったと思います。で、僕に担当した2章は、ほとんどというか大半は私と横手先生と松田さんで書いているんですけど、ちょっと太文字にしているのが倉方先生と、今金沢の21世紀美術館にいる本橋さん、あと東北大の野村先生にこれらを書いてもらいました。で僕がここですごい重要視したというか、この章ってすごく個人的にすごく大好きな時代で、モダニズムでもなくてモダニズムになる前みたいな、そのプレモダン その進化変革みたいなところがすごい捉えられていたと思うの でこれらをうまく図化して、いろんな人々にやっても伝えていきたいなということで、これらの項目を出しています。で特にこの中でもあまり聞いたことがないみたいなものも結構あるような気がしていて、特にその美術建築だったりとか、一番最後の法隆寺再建非再建論争なぜ入ったのかみたいなところがあると思うんですけど、僕の中ではこれが一番すごい近代建築の論争のもう先駆けだったと思うのと、リノベーションを今後考える上でのなんか理論の構築みたいなところで参考になるんじゃないかなということで入れていました。でこういった中でそのできるだけ、日本とヨーロッパとか日本と海外のバランスが悪くならないように、できるだけ半々ぐらい、12項目のうちの半分ぐらいが日本で半分ぐらいが西洋みたいなことで、日本がどんどん変わっていったっていうところが合わせたらいいなということで、こういう項目を出していました。でこの中で個人的にも本当にその美術建築なんかが僕の中で書きたかったというか書いてみたかったことだったので、すごく書けてよかったなって今だに思ってます。でこれはもう本当に辰野金吾と松岡久志っていう芸術面を推奨して装飾の工芸とかその今の、千葉大ですかね、千葉大の工業技術工業衣装とかそういったものをの始まりを作ったような人だったりとか、その建築が装飾 と建築に分かれていてっていうところの出発点みたいなところが書けたかなと思っていて、良かったなと思っている次第です。というちょっと長くなりましたけど、2章はこんな感じで進めていました。
これ使っていいですか？ はい、3章は私が担当させていただきましたと言っても、ベースになるのは先ほど林さんのお話あったみたいに松田さんと林さんが結構決めてくださっていたので、まあ、それにいかにこう答えるかっていうところで、まあ、しかも1914年から1945年までっていう、まあ、まさにこの第一次世界大戦が始まるところから第二次世界大戦が終わるまでの、まあ、まさにこうモダニズムっていう、こうプロジェクトがこうどんどん推進されていく、まあ、非常にまあ言ったら、まあ、なんですかね、まさにこうコルビジェとライトと、ミースが、まあ、出てくるような、まあ、そういう、まあ、こう 花形と言ったらですけどところを担当させていただいたなというふうに思っています。で、さっき言ったみたいにこの時代は林さんの担当された2部がこう育んだ近代っていうものが具体的なこうプロジェクトとして進んでいく時代なので、特徴としては結構その何ですかね、プログマティックっていうか、例えば近代建築の5原則とかアテネ憲章とか、あとインターナショナルスタイルとか、まあ、ロシアアバンギャルドもそうですけど、割とこう具体的にこういうことを作りましょうとか作りましょうっていうようなことが多いところではあったので、まあ、そういう意味ではこうそれをいかにこう思想というか、つまりただの図紙ではなくてエッセンスとして抜き出すかっていうところが結構こう課題というか、皆さんにチャレンジしていただいたところだったかなというふうに思います。本当にそのまま書くと本当にそのままになってしまうところで、ただ先ほど林さんが5原則で見せてくださったみたいに、なんていうかこうちゃんと動きがあるというか、まあ、立体化している、そしてこう動きがある、つまりなんていうかこう概念が空間化していくことで、なんかこう言葉だけではないこう、まあ、理解の広がりみたいなのが生まれたのかなと思っていて、そこは非常にこの本のいいところだと思ってます。まあ、一方でイタリア合理主義とか、有機的建築とかレスイズモアとかザハリヒカイトとか、まあ、そういうまあ概念的なことも、まあ、どんどん生まれてきている時代で、一方でやっぱ日本の方に目を向けると、先ほど法隆寺の再建論争っていう、まあ、ここの、まあ、建築論争が出てき始まりという話ありましたけども、まあ、結構まだずっと結構論争してるっていうか、独自のこう論みたいなのというか、こう思想みたいなのが立ち上がってるというよりかは、こうある種のこう論争の中からなんか建築の、まあ、展開っていうのが生まれているようなだなということが、なんかまあ一応セレクトの中ではありますけれども見えてくるかなと。まあ、こう建築が芸術なのかそうでないのかとか、本物いかものとかでちょっとこう超えていきますけど、まあ、縄文と弥生っていう論争も続いて、やっとなんかメタボリズムぐらいでなんとかこう日本ならではのこう言葉みたいなのがこう出てくるなっていうふうなところで、まあ、ちょっとそういうその日本と、まあ、こうモダニズムの進み具合のまだこう、ギャップみたいなものがあるなというふうなこととかも感じつつ、まあ、見ていただけたらいいのかなというふうにちょっと思って、います。はい、まあ、3分なのでですね。はい。
ありがとうございます。はい、よければ加賀さんそのままで、はい、あと数分ある。
あ、数分ありますか。はい。
数分っていうのはそのこれから、あ、はい、簡単なこととか首とかで、
あ、そっかそっかそっか。
来ていただいた皆さんからも、なんかこう聞かれたいこととかあれば、手を挙げていただければと思います。で、僕ちょっと加賀さんに、お聞きしたい、まあ、今もかなり細かく説明していただいたんですけれども、加賀さんの中で僕確か思い出したアロホックとかいくつかその加賀さんがこれはぜひみたいな項目って、まあ、それも4章ですけどあったわけですよね。それで、まあ、その3章をあるいはその2章3章4章加賀さん多分、かなり幅広く5章にも書かれていたりすると思うんですけれども、まあ、自分の中で加賀さんの中でこれはこういう理由でこう入れたとか、まあ、今論争っていう話もすごく分かりやすかったんですが、なんかこう項目の選定とか調整とかでこだわりがあったところとかあればぜひお聞きお聞かせいただきたい
と思います。そうですか。何があったかな。
特にアドホックは加賀さんがこれは
どういう、そうです。うん、まあ、なんか何かとちょっとこう変える置き換えるみたいなところで、入れさせていただいたと思うんですけど、まあ、どちらかというと、まあ、割とこの本って単に過去の思想を説明してるだけではなくて、皆さんに書いていただいた時に、まあ、最後やっぱこうそれがこうどう現代的な 意味を持ってるかっていうふうなことを少し入れてくださいというふうにお願いをして書いているかと思うんですけれども、まあ、そうした時に今なんていうんですかね、結構この自分自身の活動としてワークショップやったりとか、そういうこう街づくりとかで、どんどんそのなんとか、最初のこう計画を決めずに、こう少しずつこう進めていく、タクティカルアーバニズムとかですね、そういうことも盛り上がってる中で、それの少しこう源流的な、ものとして、特にこの70年代の中でということで、何があるかなということで挙げさせてもらった。つまりなんか、割とこう現代の状況から少しこう振り返った時に、このアドホックっていうことが入ってると、少しこの全体の中での広がりっていうのが出るかなというふうなこととか思って、そこはね入れさせていただいたかなと思います。はい、
確かそのアドホックからこの年表の中ですね、本書の最初の方にあるんですが、ラインをたどっていくとタクティカルアーバニズムも行き着くはずだと思います。なんかそういう項目につながっているので、できるだけ川勝さんとかいろんな人が言ってたことをちょっと総合したような形の年表にしようとしていましたということです。それから横手先生にもお聞きした、横手先生、一章、まとめていただきまして、なんか一章の中のこう項目で多分正直言って古代から1851年までみたいなところで、十数項目じゃないわけですね。すごく項目選定難しかったと思います。前提としてこれ最初240項目から始まったって林雄二さんからありましたが、それを120にして、これでいけるかなと思ったら神谷さんからまだ多いですって言われて、どんどん減らしてもう63って結構苦しい、もっとたくさん入れたいと思いながらこうだったんですけど、第一章で、ね、こだわりのところとかありましたら。
はい、先ほども言いました通り、やっぱり建築思想図鑑は近現代が一番読者も楽しみにしているところでありますので、その前っていうのは私じゃなくてもいいかなとも思いながら参加はしたんですが、じゃあどうコンパクトにするかっていうと、やっぱり建築家がこう理想やこうなんて言うんでしょうね、思いを巡らすのが、やっぱりルネサンス以降の古典主義の伝統だろうということで、それをスタートにすると必然、古典古代が引っ張られてくるので、その前もなんとなく古典主義的伝統として大まかに、捕まえながら、だからもうあとはなんて言うんでしょう、科学革命とか、18世紀とか、そっちの方でいろんな、古典主義を揺さぶりこう刺激していくような概念ですね。そっちをこう肉付けしていって、林さんの19世紀後半に渡すという感じに仕立ててあります。はい、以上です。
ありがとうございます。一応なんか構成として第1章が近代以前 で2章と3章が近代、それが1に分かれていて、で4章と5章が現代ということになっています。で本当にとこれ構成の時にさらにそこがそれぞれ二分割されて、第3章の前半と後半があったりで、その中で、できるだけこうバランスよく項目を配置しながら、これは欠かせないとか、林さんの先ほどおっしゃられたように美術建築はこれはぜひとか、そういうふうに各編者の個性もこう加えながら出来上がっていったという経緯があります。で、今日こちらに建築士科の方がたくさんいらっしゃっているので、この本横手さん建築士科として加わっていただけなければこういう歴史にかなり、関わることを本にできなかったと思うんですが、よろしければ、建築士科の後ろにずらっといるんですが、何か一言コメントでも
いやでもこれやっぱり、そうちゃんと歴史の本になってるんですよね。これやっぱ横手さん入ってなかったらダメだったっていうか、ほら最近結構売れてる近代美学入門っていう中高新書かなの本がありますけど、 あれやっぱりこうビガープロポーションであるっていうところから始まってみたいな、やっぱりこうビットピクチャレスクとか崇高とか、なんかそういうものの成立をすごく分かりやすく解き明かしていて、やっぱり横手さんが編集された章ってまさにそういうふうな、やっぱり比例とか、まあ、日本だと正面みたいな話だったりとか、なんかそういうのからこうだんだん近世というか、まあ、17世紀ぐらいに少し変わっていって、ピクチャリストが入っていって、なんかそういう、こう他のジャンルだと、なんか基礎的にちゃんと分かりやすく分かるかもみたいなのは、なんかやっぱりあのイラストあるなし覗いてもあまりないじゃないですか。で、やっぱりこれはしかもそういうことがしっかり抑えられてて、しかもイラストでも分かる。というところはやっぱりこれはすごく第一章があって第二章があってみたいなところが、なんか現代っていうものが、まあ、ちゃんとそういう基盤の上に乗ってるんだよっていうことを示してるっていうのは、なんかすごくできてみると、なんかすごくしっかりして作れたなっていうふうに思います。 ありがたいなっていう歴史家として思います。
ありがとうございます。本当に横手さんのおかげ、だと思っています。で、次にですね、ちょっと後半部分4章5章、それからあのイラストの寺田さん神谷さんからもお話をいただきたいと思うんですが、実はここから司会をですね、倉方さんに代わっていただきたくて、まあ、あのこれ建築系、倉方さんのと五十嵐さん建築系ラジオのコアメンバーなんですが、僕も喋らないといけないので、ここからは倉方さんに回していただきながら、はい、お願いできればと思います。
何を回すんでしたっけ。
あ、まああのまあ、3人話すだけなんです。
あ、はいはいはい、
今日のこれが今日のタイムスケジュールで、
あ、すいません、ありがとうございます。あ、はい、ありがとうございます。何から何まで